10分回りました。ここからは JA ミックスベジタブルです。このコーナーはもっと元気にもっと豊かに JA 尾道市の提供でお送りします。今日もスタジオには JA 尾道市の中井さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィーク終わってなんかお祭りが終わった感じがしますね。
ですね。
すごい尾道ものすごい人だったので、
すごかったです。僕はもうそれを察して、はい、家でしっかり休ませていただきました
それがいいですねもうどこ行ってももう車も渋滞してるし、
まあ、多いですからね。島並みもすごい混雑しそうっていうね。
島並みがすごい渋滞して大変だったみたい。
そうなんですね。
西雲寺自動車道とかも渋滞して大変だったみたいですね。
皆さん、まあ、特に観光の街になればどうしてもね、
ね、
市内でも渋滞するんでしょうけど、まあ、もう全く気にせず家でのんびりさせていただきました。
ね、それがいいですね商店街ももう土曜夜店かなっていうぐらい、
あ、
すごい人でしたね。
ですよね。まあ、みんな来ますよ ね観光の街だけ、
ね、まあ、でもね、にぎわいがあってもね、
いいことでは
ありがたいですけどね、まあ、ゆっくりでもリフレッシュできてよかったですね。
奇跡の5連休をいただいて、
は
い、
よかった、よかったですね。今年は
巡らせがよかったですからね。今年は、
ね、よかったということで今日も今の JA 尾道市からの情報よろしくお願いいたします。
はい、それでは失礼いたします。はい、また引き続き今日も、まあ、JA とはというところでですね、はい、今回は、まあ、今日は国産国産ということで、
はい、
まあ、皆さん聞くのは地産地消だと思うんですけども、
そうですね、それよく聞きますね。
はい、まあ、今 JA として国商国産っていうのもさせていただいております。
国商国産、
はい、まあ、書くのは国で消費して国で産むっていう、
あ、
まあ、地産地消に似たような形にはなるんですけども、ど、
はい、
まあ、国商国産とはですね、私たちの国で消費する食べ物はできるだけこの国で生産するという考え方、
はい、
まあ、それぞれの頭文字を取って国商国産、これがまあ JA グループ独自のキーメッセージとして、はい、掲げております。
はい、
国商国産の考え方をですね、食料を生産する側だけでなくですね、国民全体で一緒に考えていけるよう JA グループが令和3年にですね、国連が定める、まあ、世界食料デーっていうものがありまして、それに合わせて10月16日を国商国産の日として制定しております。
はい、
まあ、JA の方もですね、広報誌等で10月11月国産月間ということでですね、まあ、こういったものを PR とか広報誌の特集として載せさせてはいただいておりますけど、まあ、やっぱりまだ認知の方が進んでないということで、今回改めて紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、食と脳の取り巻くリスクっていうのが年々高まっているっていう状況で、まあ、特に直近ではですね、まあ、今でいう世界情勢の変化とか、まあ、円安の影響ですよね。そういったもので、まあ、肥料や燃料の生産資材の価格が高止まりしているということ、まあ、やっぱり物価高騰っていうところが非常に農家の方にも押し寄せてきているっていうところでですね、
はい、
まあ、一方でですね、農畜産物、まあ、農産物にしても畜産にしてもですね、価格がですね、そのコストの上昇分を十分に反映できていないっていうことですね。
はい、
資材の価格は上がるけど売る時の値段があまり上がらないっていうところでですね、結局そこの差分が全部農家さんの打撃になるっていうところでですね、まあ、農業現場の時代では、まあ、依然厳しい状況が今続いているっていうことになっております。
はい、
まあ、もしですね、必要な食料が不足してもですね、まあ、すぐに食料生産の拡大って難しいです。やっぱり畑があったり、まあ、田んぼがあったりとか、そういった土地がないとですね、すぐに食料って、まあ、すぐできるもんでもないっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、
はい、
まあ、急に増やそうと思っても、まあ、果物にしろ木が育たないとできないっていうところとか、まあ、いろいろな状況ですぐに生産は増やせないんで、いざという時に食料に困らないために農業を持続可能にしていく必要があるということで、はい、やっぱり輸入に頼っていると、まあ、今で言うとイランのあれですよね、
まあ、
石油が全然入ってこないっていう、
ね、
まあ、やっぱりそれは石油等を輸入してるから日本に入ってこないということで、
はい、
まあ、それを逆に農業で考えていただくとですね、まあ、農産物を輸入しているけど輸入できないということになったら、まあ、日本の食料って足りなくなるよねっていうことになっていますので、はい、まあ、そうならないためにもやっぱり国産っていうところ、食料自給率とかっていうのがですね、やっぱり高くないと、いざ有事になった時、まあ、今日本はとても平和な国なんでね、あまりそういったところには 今のところなってはないんですけども、まあ、何が起こるかわからんこの世の中でですね、はい、そういったことになった時にじゃあ自分たちの食料を自分らで生産できなかったら、まあ、もう日本っていうのは終わるよねっていうことになってきます、はい、で、まあ、そこで今食と農を取り巻く5つのリスクとしてはですね、まず先ほど言った食料自給率の低迷ということでですね、まあ、一つ目として食料自給率が長期にわたって低迷しているということで、やっぱり自国で作る自給率が足りなくなってきているよという、まあ、政府が定めた食料自給率がですね、まあ、令和12年では 45% を目標にしております、まあ、カロリーベースなんですけども、ただ令和6年でいうと今 38% ということでまだ足りてないということで、まあ、もし輸入がなくなったら日本人の 38% しか食料が足りないよっていう状況になっております。はい、これがですね実は先進国の中でも極めて低い水準となっておってですね、国内で消費する食料の約6割が今だけ輸入に頼っている状況になってます。はい、で先ほど言った通り輸入がなくなれば4割しか食料が足りないんで皆さんの食料難になってしまうよというリスクを今抱えております。で次の第2のリスクとしてはですね、農業生産力の弱体化ということでですね、まあ、農業生産基盤の弱体化が深刻になっております。はい、まあ、農業を仕事とする農業従事者がまあ減少しているのは皆さん知っていると思いますし、まあ、その方々がやっぱりもう高齢化でなってきているのも大問題ということで、令和6年時点ではですね、まあ、農業従事者の約7割が65歳ということで、まだ定年退職を迎える人以上の方が7割の人がまだ農家さんとして頑張っていただいているという状況、でまた農地面積もですね、まあ、一番多かった時が昭和36年の頃ぐらいなんですけども、そこから今約3割今現在減っているということで、農地自体も減ってきてるんで生産量自体も落ちていくっていうイコールにはなってくるんですけど、はい、そういったリスクを今抱えている、まあ、人のリスクっていうところがここにも入ってきます。で次のリスクは自然災害の頻発ということで、まあ、こちらはどうしても自然が相手なんでこれはどうしようもないところではあるんですけども、まあ、今国内でいうとですね、昔と比べたらその回数と被害額がどんどん増加しているっていう傾向にあります。でこちらがですね、まあ、日本に限らずこれは世界でもう大洪水や干ばつや火事とか台風とかがですねやっぱり昔と比べて頻発に発生しているっていう状況になってきています。まあ、これが地球環境の変化っていうところもあるんでしょうけど、まあ、そういったリスクをはらんでいるというところですね。で第4のリスクとしては世界的な人口増加、まあ、日本は減ってるんですけども世界として見ればですね今人口が約82億人いると言われております。どうしてもあの中東開発途上国とかの人がやっぱ増えてくるので世界で見るとやっぱ人口って今増え続けているということで今後これも予測されているということでですね、まあ、人が増えればやっぱり食料も使用量も増えてくるということでですね、まあ、やっぱりそこの輸入に頼っていたら輸入の国のやっぱ人口が増えてくると輸入に回せなくなってくるとやっぱり日本のところから削られていくっていうところもあるんでそういったまあ人口増加っていうところのリスクがあります。で第5のリスクはまあ先ほどちょっと触れさせていただいたんですけども、まあ、やっぱり資材等の物価高騰っていうところですね、まあ、今でいうとウクライナ情勢中東情勢などの世界情勢の緊迫化とかですね激安な、まあ、円安によってですね、まあ、肥料や家畜の餌の燃料高騰等が今問題となっておりますんで生産現場はかつてないほど危機的な状況に今直面しておってですねこのままでは持続可能な食料生産ができない状況になりつつあるということ、まあ、よくあるのがやっぱ赤字 農家の方が赤字になるっていうのもよく言われてますけどもやっぱり資材が高くても高く売れないんでその差額分でどうしても今までより収入が減って辞めていく方も増えていったりっていうことが多いので、はい、まあ、そういった今5つのリスクがございます。
はい、
まあ、それで、まあ、それをもってですね、まあ、国産を進めるとっていうことでですね、まあ、何がいいかっていうとですね私たちがまあそうやって普段からできることっていうのがやっぱり国産を選んで食べることっていうところが一つあります。
ああ、そうですね、
まあ、新鮮であるのと、まあ、やっぱ日本のやっぱり勤勉な特徴で、まあ、安全安心っていうところがやっぱ国産の畜産物っていうのが一つメリットがありまして、まあ、プラスでやっぱり日本の農業を応援することになるっていうところ、まあ、先週適正な価格形成でっていう話もさせてもらったんですけどもそういったところでですねまあ、適正に皆さんが国産のものを買って農家さんがまあ収入が増えればやっぱりその分元気にもなってきますし、まあ、若い方も農業に就農しようとっていう 意欲も湧いてくるものにはなってきますし、まあ、あと一つとしてはやっぱ食料自給率の向上ですね。やっぱりそうやって農家さんが増えてくると食料っていっぱい作れるようにはなりますし、輸入による二酸化炭素、まあ、やっぱり輸入って言ったら配送もかかりますので、まあ、そういったタンカーとかの二酸化炭素の排出も抑えるということで、まあ、地球にも優しいよというところでですね、国商国産はですね、食と農の未来を守る合言葉ということで、国商国産の方を JA グループでは推奨しておりますということの紹介でございました。
はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームフラッペさんからですね、はい、今エージェント尾道に買い物に、
ありがとうございます。
店内であの FM 尾道が流れて、はい、あの声を聞きながら買い物しました。
ありがとうございます。
ありがたいです。いつも流していただいて、本当にエージェント尾道で。
最近ちょっとエージェント情報やしゃべってないんですけども、はい、また喋ろうとは思ってますので、は
い、買い物行ったらあの FM 尾道店内流していただいておりますので、
農協のことも勉強していただければ、はい、思いますんで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、フラッペさんじゃあ。また後ほどリクエストもいただいているのであのおかけしますね。
はい、
はい、ということで今日も JA 尾道市の中井さんに伝えていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
JA ミックスベジタブル、このコーナーはもっと元気にもっと豊かに JA 尾道市の提供でお送りしました。